願いします。お風呂で、お風呂入、な、お風呂入りながら生配信はしないな。今日のテーマは、とりあえず私の年間のスケジュールが、年間というか、上半期ですね、が、だんだん決まってきたので、まあ、こういうイベント出ますよっていうお知らせと、あとは、皆さん、ジャージのデザイン、こんな風にしたいんだけどっていうチャンネル作ったんだけど、見てくれましたか？おしゃべり部屋のオリジナルジャージっていうスレッドを見てくれましたでしょうか？皆様。見た人、手挙げて。あ、見た。あ、ロジンさん見てくれてありがとう。見てない。あ、ゆうなちゃん、ちらっと。あ、ミポ見てない。今日の昼ぐらい、いや、昼じゃないね。あれ、夕方ぐらいにあげたもんね。あ、山さんもありがとう。お、熊さんも見た？ ヒロさんも見てくれた。よかった、よかった。嬉しい。わ、わり、よし。じゃあ、皆さん認知してもらおう。ですね。じゃあ、これを、オリジナルジャージのこのスレッドをコピーして、待ってよ、これ、待ってよ。コピーして、リンクコピーの、ここに貼り付ければいいか。賑やかし部屋。あ、KP さんすいません。なんか前から作る言うてたやつがですね。ハウトさんっていう方、以前相談させてもらってたあの内容ですね。あれを、まあ、具体的に進めていかなければっていう話をですね。大地さんがなんと、イギリスにそのジャージ着て、持ってってくれるっていうことを言ってくれたので、あ、やばい、急がなければということで、一旦オリジナルジャージ案ということで、ここで上げさせてもらってました。あ、まあ、今ありがとう。仕事帰りの満員電車から、満員電車からありがとう。業務連絡、そうで、業務連絡ここでしちゃいけませんね。すいません。あ、ゆうなちゃん、可愛かったし、ハウトさんは間違いない。はい。そうなんですよ。以前ですね、ハウトさんっていう方と、まあ、つながりがあって、お仕事もしてたんですけども、一緒に。その方もがデザインをしてくれるので、一旦、まだハウトさんの方には話してないです。ただ、私の中で、こういったものが、きっといいなっていう案を出してるだけですね。はい。で、オリジナルジャージのページを見てもらったら、皆さんにアンケートを取ってます。どんなデザインがいいか、1、2、3っていうことで、大まかに、こんなイメージで進めていきたいっていうジャージを載せていて、これがですね、そう、ロジーさんからツッコミが入ってるんですけど、カフェドでなく PDP っていうツッコミ。これはですね、まあ私がカフェドのアンバサダー、カフェドシュクリステっていうブランドのアンバサダーをしてるんですけど、そのアンバサダーを務めてるカフェドを見本にしているのではなく、プロトンドパリっていうジャージですね。そっちを めちゃくちゃ見本にしてるっていうことなんです これね、いやいや、ちょっと理由があるんですよ。なんでかというとですね、PDP、プルドンドパリ。こっちは、カフェドは素材で勝負してるんですよ。素材とか、なんていうんですかね。絵柄じゃないんですよ。絵柄じゃなく、素材とか、機能性とか、そういったもので、こう、個性を出してるんですね。一瞬フライングフィッシュに見えた。あ、フライングフィッシュに見えた。あ、なんだっけ、フライングフィッシュっていうで、ブランドもあるんですかね。で、このプロトンドパリは、もう私がずっと大好きだった、なんて言うんでしょう。ジャージにはまるきっかけになったジャージなんですね、デザインが。もうデザインで勝負してて、ものは大体一緒なんですよ、素材は。で、毎回デザインを変えて、販売されてるんですけれども。あ、そうそう。ああ、そっかそっか、カフェドシュクリステのトビウオね。はいはい。それのことね。それかフライングフィッシュは、トビウオは英語でフライングフィッシュですね。ね、私がジャージオタクになったきっかけのジャージを見本にして、サドルアップのジャージも作りたいなと思っていて、また、本当大まかなものを決めないとデザインが進まないんですね。そう。だから、もう今、急いでアンケートを取りまして、で、それを作って、ぜひ大地さんにイギリスに来ていってほしいなと思って、今、進めております。お、あ、シュミさん、こんばんは。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。あれ、なんか書いてあるな。マイマイ、マイマイが。仕事で疲れてるから、モリポンがミポリンに見えて、ミポンさんがすごいイメチェンしたのかとびっくりした。もう、イメチェンの度合いがすごいですね。もう女性から男性へっていうところで。 ミポンさんがめちゃくちゃワイルドになったことで、いや、こんな、こんなイメチェンは嫌だ。これだけは嫌だ。で、ということなので、皆さん、オリジナルジャージのスレッドをぜひ見て、アンケートにお答えお願いいたします。1、2、3。ね、このデザインどれがいいか。今ちょっとここで流して、流さなくてもいいかな。あ、ちなみにね、ハウトさんって方はこの方ですね、この方。今、VC 福岡のジャージのデザインとかされてます。あとはそのインスタの運用とか、そういうのでね、ほんとデザインそこで見てもらったらわかるんですけど、すごく素敵なんですね。やっとこさ、一年越しというか、このコミュニティが立ち上がって、やっと私たちのアイコンになるジャージを作ろうとしている。ちょっと遅かったけれど、皆さんお付き合いよろしくお願いします。はい。ということで、まあ、ジャージのお話を先にしちゃったんですけれども、みんな、ね、これがあったら、なんかここの仲間意識がどんどんこう増えますからね。おみぽん、そろそろヒゲ生やすか。そろそろ、あの、あれなの、ヒゲを生やそうと思ったら、生やせるの？バフって。本気出せば。本気出したらヒゲって生えるもんなのかな。あ、よかったです。皆さん見てくれましたね。はい。お、ショミさん、こんばんは。本日は耳だけ参加します。ありがとうございます。お願いします。ですね。では、まあ、本題になっている私のイベント、参加イベントについてなんですが、これもね、参加イベント、一覧を皆さん出していたんですけど、見ていただけましたでしょうか？どこに行ったかな？あれ、どこでだったっけ？私のライド予定、上半期、参加イベント予定の一覧を、あったあったあった、これこれこれこれ。ちょっと待ってね。これもスレッドをコピーして、貼り付けよう。ちょっと待ってください。これどうしたら貼り付けられたかな？待ってね、待ってね。メッセージを、あ、もうテキストをコピーして送っちゃおう。ラジオにぎやかし部屋に。みんながそのねって。なのね。今、一生懸命探してました。はい、これです。じゃじゃん。私が今のところ決まっている上半期のレース、イベント、参加予定、こんな感じになっています。まず2月が、2月23日に九州シクロに出ます。そして3月、3月16日、これはですね、朝倉で行われるマウンテンバイク耐久レース。これに、あんま、レースっぽいレースではないんですよね。遊びの中のレースみたいな。お、そうそうそう、4月、ロジーさんありがとうございます。4月のサイクルモード東京、これですね、入れてなかった。これは、仕事に多分なるだろうということで、まだ裏の方から話が入ってきてて、正式な依頼がないんですよね。だからまだ入れてなくって、4月の、何日だっけ ?4 月の19、20ですね。サイクルモード、19、20にあるんですけど、多分仕事で行けるだろうと、土日。で、この内容としては、福岡県のサイクル観光協会で、私が司会とかトークショーをして、なんか福岡の魅力を発信するっていうような内容になると思います。正式にお話が来たら、また皆さん遊びに来てっていうので来てくださいね。え、モリポン、あ、モリポンじゃない、ミポン。もうまたさ、またマイマイの M をさ、モリポンの M のちょっと間違えちゃった。M から始まる人多いな。そして、あ、そうそう、来てね。マイマイ来て来て。関東ライドも4月あるけど、ベキさん大丈夫かな？そう、あ、もう大丈夫。もうそこはね、もうしっかり最初から予定に入れてますので大丈夫です。あ、マイマイが、客席からカンペとか出そうかな。出して出して。ここでボケてとかね、そういうカンペ出してくれるんかな。あ、よっちゃんこんばんは。お願いします。よっちゃん。今ね、私が2025年上半期参加予定イベントの話をしていて、サイクルモード東京がどうなるかっていうことを話してました。そう、だから4月は結構盛りだくさんなんですよね、私。ね、でもその、サイクルモード東京はイベントっていうか、自転車に乗らないイベントとして行くから、自転車に乗る関東ライドを私はとても楽しみにしています。4月12日、サドルアップの 関東ライドですね。これはね、こっちに入れてなかったけど、ちゃんとスケジュールにしっかり入れてますんでね。そうで、九州ライド、そうそうそう、みんな、九州ライドを、そこの予定を決めないといけないんですよ。サチエさんが動き出して、乗れる環境になったらっていうことだから、つまり暖かくなったらね。暖かくならないと、サチエっていうか、サラミは、そう、冬眠から覚めないので、暖かくなって、そうなると4月。でも4月はイベントいっぱいだからやばいって、いろいろ考えてたところでした。なのでちょっと待って。一回話そうね。九州メンバーでね。九州メンバーで、みんなで一回集まって走んないと。そうそう、ゆうなちゃんね。春になってから。あ、ロジーさん、2月15日に関東飲み会あるので、コースの決め方考えておきます。ありがとうございます。今、ロジーさんが提案してくれてるコースで、私一番気になってるのが、ほら、養老渓谷？千葉県の養老渓谷、あそこがね、すっごく気になってるんですよ。もちろんそれ以外でも全然興味あるんですけど、ね、あそこ、面白いですよね、千葉県って。平地ばっかりってわけじゃなく、なんかこのトンネルが有名でね、私も一回行ったからわかるんですけど、そうそう、養老渓谷で合ってるかな？よっちゃん、サラミは最近お腹が、なになに、その、お腹が、できたとか だってマークがさ、お腹がの後のマーク、うんこだから。できるも何もっていうね。もうサラミが見たら怒るよ。ビチビチや、汚い。汚いよ。その話 やめてよ。ビチビチやねんって、わかる？みんなわかった？このビチビチやねんのネタ、元ネタわかった人。私わかりました。皆さんわかりましたでしょうか？あれですよ、あれ。ジブリのちょっと悲しい話。このビチビチやねんだけのセリフでね。いや、モリポン若いからわからん。私より年上やろ。ジブリにそんなフレーズある？あるよ、マイマイ。あるんだよ。ビチビチやねんっていうセリフが。まあ、このセリフがさ、そうです、ミポン。答えが出ました。蛍の墓。そうなの。悲しいよね、ちょっとね。で、私もすぐ分かった割には、女の子の名前がすぐ出てこない。よしこ。違う、よしこじゃないな。かずこ。違うな。なんだっけ？せつこ。せつこ、せつこ。せつこでした。かずこじゃない。つるこ。つるこはまいまいのばあちゃんね。ちなみに私のばあちゃんの名前はつるえ。これ何回か言ったね。それうちのばあばや。そうそう、せつこ、せつこ。せつこがそんなセリフを言うんですよ。で、そっからだんだんこう体調を悪くして、こうね、弱っていくっていう様子が、あるんですけど、皆さん、見てみてください。あ、ヒロちゃん。ヒロちゃんじゃない、ヒロさん。もう何でもかんでも間違ってるな。ヤマさんは、うちのまあば、まさこ。まさこかー。いいね。子が続いてますね。ヒロさん。兄ちゃん、うちな、もうずっとお腹ビチビチやねんって。ありがとうございます。セリフの最初から最後まで。ヒロさん、ジブリ大好きやね。わかったよ。ジブリ大好きやろ。ジブリパークよく行ってますもんね。まいまい。節子、それドロップやない。そう、悲しい。悲しくなってくる。山さん、大人になるにつれて見れなくなる蛍の墓。いや、なんか悲しいですよね。大人になると、なんかどの目線で見ていいかがわかんなくなってきたんですよ。ちっちゃい頃は、ほら、お兄ちゃんですよ。お兄ちゃんが出て行って、なんか、ああ、おばちゃん意地悪やなーって、なんでもうそんな面倒見てやったらいいのにって思ってたけど、大人になってみたら、お兄ちゃんが勝手な行動をしなければ節子はとかいう考えになったりとかね。いろいろ考えます。あ、みんながすごい共感してる。大人になったら見れないっていうの。悲しい。ロロップ、ロロップ。山さんならドロップを鼻に入れれるかも。鼻ネタね、続きますね。そうなんです。山さんが鼻に入れるって言ってたんだっけ？バーエンドキャップ。よっちゃん、ビチビチから始まるジブリトーク。よっちゃんから始まりましたね、このジブリトークは。鼻で味わう。ドロップを鼻で味わう。あるんかな、味覚。鼻に。いや、鼻に味覚はないよな。山さんのキャラは何って。山さん、そういうキャラなのかって。私、今も昔も清楚で通ってます。それはどこで通ってるんだろう。モリポンさん、それではお休み。モリポンさんは突然、だいたいお休みが入るからね。はい、おやすみなさい。ゆっくり寝てください。今日は、蛍の墓の夢を、どうぞ、味わってください。 ヒロさん、ジブリ大好きです。モリコロパークでどんぐりで絵を作っていた人がいて、最近わかったんですが、巨匠、佐々木秀樹さんだったみたい。あ、ちょっと待って。佐々木秀樹さんって誰かな？そういった絵コンテを担当してる人？そのアイコンも振り返ったらすごいよって。そのアイコンも振り返ったらすごいって。え、そうなの？ああ、そういうことね。山さんのアイコンが振り返ったら鼻になんか詰めてるってこと。そういう想像なの。すごいですね。健康的おやすみなさいって寝ないんかいって。あ、これはすごーい。え、なにこれなにこれ、絨毯じゃなくって地面。あ、で、これどんぐりのことか。あー、すごいこれ。モリコロパークのどんぐりアート。うわー、どんぐりに見えん。すごい。え、シータとかほんとシータだし。うわー、いいもの見せてもらいました。ヒロさん、ありがとうございます。佐々木富雄じゃなくって。佐々木富雄はそれうちのじいちゃんやん。そうそうそう。今日のテーマ、あ、うちのじいじみきお、山さんのじいちゃんはみきおというそうです。惜しいね、富雄とみきおとね、うんうん。そうですよ、テーマから外れてしまってってますよ。はい。今日の私のテーマはね、今日のテーマは、今年の私の参加予定イベントの、ま、発表というか、一回発表はしてますけど、誰か来れる人いないかなってことのお誘いでもあります。っていうことで、なんでこれ、なんでジブリの話になったのか、だいぶ飛んでしまいましたけど、あ、そうそうそう、九州のサドラップライドはまたちょっと今度ね、ゆっくり決めましょう。サドラップライド九州版忘れてませんよ。ただ、サチエが、サラミが動き出せる日を考えてっていうことで言ってました。はい。で、どこまで行ったかな？朝倉のレースですね。朝倉サイクルフェスティバルっていうのが3月16日あるんですよ。なので、そのイベント、またこれも九州メンバーにはなってしまうんですけれど、まだイベント募集中なので、朝倉のサイクルフェスティバル出られる方一緒に出ませんか？私はね、マウンテンバイク耐久レースに出るんですけど、出ようと思ってるんですけど、その他にも朝倉をサイクリングするコースもあります。で、ジブリは早尾。そうそう、ジブリは早尾です。そう。ジブリは早尾ですよ。そして、今日ですね、一番話したかったのは、3月23日の対馬メボロダム TT レースのことです。はい。3月23日、対馬、ね。これなかなかまた対馬に来れる人、難しいとは思うんですけど、対馬メボロダムのこのイベント、めっちゃ楽しいんですよ。めっちゃ楽しいの。で、このイベントはですね、参加費5000円かかるんですけど、今日水曜さんいないかな？あ、今日水曜さんいない。水曜さんがいない。水曜さんいないところで話しますけど、水曜さんが去年、このレースで準優勝をしてます。で、準優勝したら、メンバーを1人帯同できるんですね。無料参加。参加招待。参加招待を1人できるっていう権利を、獲得していて、サドルアップメンバーで誰か募ろうのねって話してたんですね。そうなんですよ。お、前対馬行ったら、対馬行きたいです、行けないけど、山さん来てー、帯同に選ばれたい、私行こうかなって。前これはね、でもね、何の帯同かというと、自転車のレースに出ないといけないんです。そして、ま、旅費は自分持ちということなので、実質レース代の5000円をまあ、向こうが受け負ってくれるっていう。じゃあやめとく。早っ。なんだよって。そうなんですよ。あ、ロジーさん行ってみたいな。行くって言ったら怒られるだろうな。え、来て来て。めっちゃ楽しい。まあ、楽しいというか、まずグルメがもう、対馬の海産物食べ放題コースが待ってますから、ほんと楽しいんですよ。マイマイまだ自転車乗れないからね。そうなんです、皆さん。マイマイは、自転車に乗れないんですよ。二輪車に。いや、一時乗ってた姿はなんかあった気がする。練習してたと思うんですけど、ね、乗る練習してないと、ね、大人になっても乗れませんからね、自転車はね。でも一回乗れればずっと乗れるから。一輪車は得意。そうそうそう。同じ学校でね、幼馴染なので育ったんですけど、一輪車昼休み大人気でした。みんなもう走って校庭に行って、一輪車をもうめがけて、で、これこれって言って、みんな結構数はあったんですよ。 学校の規模の割には一輪車10台ぐらいはあったかな。ね、そうそう、狂ったように一輪車乗ってた。もう娯楽がないからね。娯楽がないんで、一輪車でその気持ちを発散させてたんです。楽しかったなぁ。ね、竹馬とね、一輪車とね。うん。行くなら家族旅行になる。ロジンさん、でもいいんじゃない？家族旅行しようよ。しようしよう。ちょうどこの時期は、どうかな？桜が咲いてたらいいですね。桜に被ればいいんですけど、去年はそう言って桜と、TT レースが、同じ景色に中で走れたらいいって言ってたんですけど、去年は遅かったんですね。桜の開花が。だから一緒にならなくって。山さんも行くなら家族旅行。家族旅行は対馬しようよ。楽しいよ、絶対に。お、ミポン、私も加勢しましょうか？お、ミポン、まさかの？来てくれる？めちゃめちゃ豪華になるメンバーが。あ、山さん、一輪車乗れるなら自転車乗れそうな。そこなんですよね。一輪車の方が絶対バランス取るの難しいから、タイヤ2個の方が乗れそうですよね。言われてみれば。マイマイどうなんだろう、その辺。一輪車に乗れてたのに二輪車に乗れない問題って何なんだろう。マイマイ。一輪車に乗るか、クワガタ取りに行くか、竹馬か、魚釣りか。あー、対馬の遊びね。そう。そう。もうこれがすべて。一輪車かクワガタか竹馬か馬釣りか魚釣りか。うん。だいたいこれでね、対馬の遊び、網羅できますよ。ミポン。あ、一輪車でバックできる？そう、できる、できる。そうなんですよ。わ、みんなね、南院小学校に通っていた子供たちは大体できたんじゃないかな。娯楽ないからね。タカロットさん。旅費が高いよ。高いよね、今ね、飛行機も高いし、そっからさらに関東圏の方かは、まず福岡に飛行機で来る。そこからさらに船に乗って対馬に行くっていう2段階の、あれがね、移動になるから、旅費が、そこがね、でも対馬いいところなんですよ。本当にいいとこなんですよ。いつか来てほしい。生きてるうちに。私が元気なうちに。ミポンさん、私はのんびり一人旅。いいよね。一人旅いいよね。しかも、いや、船がさ、豪華客船並みに綺麗だったらいいんですけど、対馬行きの船が。4時間半っていうすごく中途半端な時間しか乗らないから、お風呂とか食堂とかそういうのがないフェリーなんですよ。もうみんなで雑魚寝するフェリー。このフェリーがちょっと快適になったら全然違うのになって私いつも思ってます。山さん、いくらかかるかな？いくらかかるかな？対馬に行くまで。今、かなりガソリン代とか高騰してるので、フェリーでさえも片道4500円ぐらいかかっちゃうようになりましたね。一昔前だったら3800円とかだったんですけど、それでジェットフォイルっていうさらに速い乗り物、2時間半で行く海の上をホバリングしながら進む高速船。それがですね、もう7500円とか。8000円近いんですよ。ちょっと前だったら6000円か、それぐらいで乗れたのに。ねえ、もうね、対馬に行く。旅費高いよね。お、そこにミポンさんいたら子供喜ぶな。ロジーさんとこの子供、あ、そっか、ミポンのファンなんだっけ？ミポンさんの、お酒のビールの舞ね。あれが大好きなんですよね。あれ見せたら機嫌良くなるんでしたよね。そうなのよ、舞舞。今こんなに高いの、対馬に行く旅費っていうか、船とかがね、どんどん値上がりしてる。ミポンさん、雑魚寝最高。4時間半飲んだくれる。うわー、いるいる、そんな人。あと、私のお友達ね、4時間半飲んだくれて、めっちゃ怒られましたよ、船員さんに。うるさくて。うるさくなかったらいいんですよ。うるさかったら怒られます、大人でもね。もう静かにしてくださいって怒られてたから、私は隣で寝たふりして、まあ、寝てたんですけどね。寝てて、仲間のうち2人がもうずっと飲んでて、怒られるっていう。しかも2回怒られるっていう経験をしました。なので、静かに飲んでね。まいまい。4時間半じゃつかんくない？それ行きじゃない？あ、いやいや、フェリー4時間半だよ。フェリーは4時間半。で、高速船のジェットフォイルが2時間15分で対馬に着く。I am noisy! じゃダメだよ。ミポンから酒を取り上げないと船には乗せられないよ。私も普段はうるさいんだけどね。めちゃめちゃ声でかいしさ。よく言われます。声でかくないって言われますけど。自分じゃ気づかないんですよね。あ、タカロートさんはフェリー酔っちゃうのか。そっかー。うおー。 そうだよね。酔い止めを飲むか、もしくは飛行機という手もあります。飛行機はめちゃめちゃ早いよ。福岡空港から出てるんですけど、上がったと思ったらもう降下して降りちゃうから、実質飛んでる時間20分とか15分とか、そんな感じ。まあ、発車するまでの時間を合わせればもっとかかっちゃうけど、そうそう、飛行機30分。そうなんですよ。すごい短い。飛んでる間短いしね。バイバイが、シートベルトサインが消えない飛行機。そうそうそう。そうなんですよ。まあ、でも飛行機が一番楽だよね、移動としては。で、自転車を持ち込むと、プロペラ機でちっちゃいから、台数が限られるっていうのが、ちょっと一つ問題があるのはあります。もうね、フェリーが一番いいんだけどな。ということ。ごめんなさい。変なとこに入った期間に。なので、対馬のイベント、誰か来れる人、よろしくお願いします。お、熊さんがなんかしてる。あ、これね、地味に値段上がったな。めっちゃ上がってない？ほんとほんと。今、熊さん、めっちゃ上がってる。嘘でしょ？今、ガソリン代高騰してるけど、2等で6780円。めっちゃ高いわ。うわー、びっくり。私の記憶ですと、私ね、10年前ぐらいね、対馬によく帰ってたんですよ。その時、これフェリーの値段だよね。フェリー3800円とかだったよ。もうすごい上がってる。いやもう、まあ全体的にね、全部物価高いけどさ。これはなんだ？熊さん。これ、あ、ジェットフォイルの値段？いや違う。何の値段？これ、熊さんが出したやつ。一等がよ、今はその値段では行きにも行けない。あ、これ行きの値段か。ああ、行きのフェリーの船のお値段ね。ちなみに行きは、福岡と対馬の半分ぐらいの距離。真ん中に位置します。そうなんだ。世知辛い世の中になりましたね、皆さん。みんなでイカダで行ったら イカダを作るところからスタートして、で、漕いで行くまでに、それを果たして、2日間で足りるのかな？ スワンボード漕いたらいいや。ちなみに距離で言うと、50キロ以上あると思う。あ、50キロ？あったかな？待てよ。あ、あるよね。50キロはある。うん。あるある。熊さん。ワイ、元ボート部なんでワンちゃん。あばれる君。何これ、あれだっけ、テレビ番組でありましたよね。スワンボート TT。そういう新しい競技を作ってみんなで対馬に行っちゃう？ 旅費がゼロなのか、この体力を使うので、なんだろうね、この船代にはお金かかんないけど何かを失ってる。時間は確実に失われるやつですね。北朝鮮に流される。誰か遭難しそう。これね、北朝鮮問題ね、対馬すごいんですよ。本当に対馬の沖に黒い、ボロい北朝鮮の船が来てて、私が小学生の頃。で、海上保安庁の船がブワーって来て、この警戒してたんですよ。もう海域に侵入してるので帰ってくださいみたいな、そんなのを言いながら。で、うちのばあちゃんが言うこと聞かなかったら、私たちに言ってた言葉が、もうそんなことしよったら、もう北朝鮮に連れてってもらおうからなって、ばあちゃんから言われてました。北朝鮮の船に乗せるぞっつって。シャレにならんっていうね。そして大きくなったら、まあ、いろんな問題が起きてたじゃないですか。本当のね、拉致事件とかがね。あ、対馬の人絶対やられた人いるんじゃないかって、なんていうんでしょう、すごい怖くなりました。KP さん、日本人なら好待遇だから大丈夫や。そうなの？ そうなのかな？ 果たしてそう、無事に帰って、まあ、帰っては来れないよね。うん、一回さらわれると。あ、みぽんさん、うち新潟もそうだったよ。夕方は海沿い歩くなって言われた。拉致されるから。うわ、身近に北朝鮮の危険にさらされてた人たちがいた。山さん、内臓取られそう。うわー、内臓取られるか、まあまあ、スパイとして育てられるか、それならスパイとして育てられる方がまだいいよね。どっちも嫌だけどね。日本の普通の生活が奪われてしまう。マイマイ。一回さ、北朝鮮から流れ着いた段ボール箱の中から大量の蛇が出てきたことあったよね。私それ覚えてない。めちゃめちゃ大事件じゃん、それ。大事件なのに全然覚えてない。北朝鮮から流れ着いた段ボール箱の中から大量の蛇。 大事件。え、誰か知ってる人いるかな、これ。聞きたい。それどうなったの？その蛇たちどうなったんだろう。対馬のゴミって、海沿いのゴミって、もうね、ハングル文字だらけなんですよ。もう、韓国の人たち、まあ、朝鮮半島の人たちが捨てたゴミが流れ着くのが対馬なんですね。で、海沿いのもうなんかそういうゴミはすべてハングル文字が書かれてたっていうのがね、あったんですけど。ニッポン、地元のイオンに、蓮池さん夫妻買い物来るよ。え、そうなの？そうなんだ。いや、もうめちゃめちゃ身近な問題やん、それ。怖い。うわー。また最近ね、アメリカの大統領が、変わりましたので、その問題が出てきたっていうか、よろしくお願いしますって言ってましたね。蓮池さんたちが。あ、熊さん。今となっては、好んで夕方以降に、もう走るのに。そうですね。ミポンは今もう、日中夜、関係なく走ってますね。もう大丈夫かな。もう、拉致されるあれじゃないかもしれないね。わ からんけど。いやいやいや、不謹慎すぎる、この問題が。この発言が。ちょっとごめんなさいね。これは、クローズドな空間なので、皆さん許してください。はい。あ、おめぐいた！おめぐー、よろしくねー。もうだいぶ前から聞いてくれてたのかな。明日から私とおめぐ2人で1泊2日で島原の撮影に行ってきます。ね。ちょっとさっき。あ、そうそうそう。で、おめぐはもうすでに島原にいます。なので私は明日単独で島原に乗り込んで、そこから合流っていう流れですね。で、このラジオもおめぐと一緒にしたかったけど、1人でやってます。いや、おめぐは嫌だって言ってたんだけどさ。さあさあ、なんだっけ？なんで北朝鮮の話になってる？怖いよ。まあ、対馬のイベント来てねっていうところからなりましたよね。そういうことにね。はい。で、次のイベント。ね、3月23日が対馬ですって。で、4月は、まあ、ブルベは一緒に走るとかじゃないんだよ。置いといて、次。5月11日、ツールドヤバケイ。ツールドヤバケイのイベントの広告を見てくれた人、ツールドヤバケイ。大分県の話です。で、ヤバケイって字もさ、他県から見たら読める？ヤバケイ。お、見た。ロジーさん見てくれてありがとうございます。あ、ヤマさんもありがとうございます。見てくれて嬉しいです。お、ゆうなちゃんも。そう、いや、でしょ？やっぱりロジーさん読めなかった。あ、タカラトさんも読めなかった。皆さん、ヤバケイの文字、こんな感じ。ヤバケイ。こんな感じですよ。ね。まあ、まだ福岡県はお隣だし、しかも耶馬渓ってサイクリングロードがすごく充実してるんですね。メイプルサイクリングロードって言って、あれあれあれあれ。あれ、紅葉がすごく綺麗なんです。紅葉が綺麗で、しかも線路跡をサイクリングロードにしてるから、なんていうか、車も通らない、人もそこまで歩いてないんですよ。本当自転車だけが通れるような、自転車が専用のような、あれ専用なのかもしんない。日本に本当の自転車専用道路って本当少ないんですよね。耶馬渓は多分そのうちの一つだった気がする。で、他県からも観光の人とかよく来てます。耶馬渓と呼びます。ツールド耶馬渓。参加、私こちらゲストとして呼んでもらったので、ぜひ皆さんに参加してほしい。会いに来てください。今年この耶馬渓のイベントめちゃくちゃすごくって、まあ、登りがすごいんですよ。何がすごいかっていうと。耶馬渓って場所、山がたくさんあるので、登りをこう追加しようと思ったらいくらでも追加できる。で、今年新設されたコース、S コースっていうのが150キロのコースで、獲得標高が3300メートル。これ自転車乗ってる人だったらピンとくると思うんですけど、めちゃめちゃハードです。なんでこのコース作ったっていうぐらいハードです。ね。熊さんわかるよね？熊さんこのコースの感じわかる？ね、熊さんはね、どこでも九州走ってて、耶馬渓あたりもよくブルベのコースになってるからわかると思うんですけど、ゆうなちゃんがチーンってなってる。熊さんしんどいしかない。熊さんこれ走りきれます？もし参加したとしたら。150キロの3300。いやいやいや、走れるけどさ、ね、エイドとかもうスパスパ飛ばしていかないと走りきれないよねっていうコースですよね。だから私は今ゲストとして呼んでもらってて、でも何コースかはまだ言われてないんですよ。なので、B コースっていう優しい、もうのんびりしてても楽しくゴールできる、そのコースで走りたい。甘やかしてほしい。 あ、いや、よっちゃんが、鶴戸耶馬溪のコース、何度見ても楽しめるコースちゃうよねって。そうなのよ、何度見てもね。でも、みんなは、多分その住み分けというか、特色を出してるんですよ。鶴戸耶馬溪といえば、もう坂がきつい、自分で自分を苦しみに行くド M コースを楽し、あ、なんかそのド M コースを売ってますっていう、色は出てるよね。そういう看板、ね。宣伝になってる。いけるいける、大丈夫。いや、大丈夫じゃない。よっちゃん修行やんって。そうなんですよ。修行好きな人が行く。で、それ以外のお散歩コースもあるから。唐揚げコースっていう、唐揚げを食べて帰ってくる40キロぐらいのコースもあるから、きついコースに行かなくても大丈夫です。クマさんがスタッフに S コースにベキさん入れるように圧力かけときます。やめてくれ。やめてくれ。甘やかしてくれ。B コースでのんびり走らせてくれ。ニポン、やばいからやばけいなのかと思った。ああ、確かに、そうそうそうそう。それでね、みんなツールドやばけいのことをツールドやばい系と、そう、前々も言ってるけど、ツールドやばい系っていう、あだ名をつけて読んでます。本当にやばいですね。メグさん、おメグ、3000アップはしんどいですよね。ね。イベントなのに、イベントなのにっていう。だから、この S コースにエントリーする人が、どんな人たちなのか、私はイベントの時にちょっとね、インタビューします。なんでこのコースにしたんですかとかさ。聞きたいよね。まあ、クマさんはいけるけどね。クマさん行けばいいのに。ということで、ヤバケイ、5月の、5月、待てよ、待て待て待て。すごい飛んじゃう。あったあったあった。5月11日、鶴戸ヤバケイ。参加できる人はぜひお願いします。エントリーした人もヤバい系かもしれない。どんなヤバい系なのかな。クマさん、主催が中途半端にきついって言われたから思いっきりきつくしてみましたとか言ってるのでヤバい系です。うわー、もうあれだよね。走れるもんなら走ってみろっていう、そういう気概を感じますね。あ、よっちゃん、お風呂入ってくるからサラミと交代します。よろしくー。サラミよろしくね。お腹ね、ポンポンペインだそうで大丈夫かな。あ、そうだ、今、全然関係ないんだけど、福岡にね、お腹ポンポンクリニックっていう、お店、ちゃんとしたクリニックがあるんですよ。知ってます？一時 X で話題になった。なんか福岡に里帰りしたら、いつの間にかこういう病院できてたって言って、お腹ポンポンクリニックがね、あそこにあるんですよ、新宮。福岡の人ならわかるかな？で、みんなが言うのが、このお店を見たときに、受付の人の役割を、受付の人を想像して、電話かかってきたときは、はい、お腹ポンポンクリニックですって言うのかなっていうのが大体話題になってるんですね。そうそう、新宮かな？ 誰かは、画像検索して貼り付けて誰か、お腹ポンポンクリニックで、検索して、お腹、山さんのお腹ポンポンしてないよね。めちゃめちゃボンボンしてるよね、それで。お腹ボコボコクリニックじゃない、それ。読み方。まあまあ、ちょっと話がずれてしまいましたけども。待てよ。そうですね。で、5月がヤバ系のイベント。で、次が、6月、6月。はい、6月。あ、5月17日、バイクロ、バイク、バイ、バイクローか。あ、出てきた、出てきた。クマさん、ありがとう。お腹ポンポン内科クリニック。そうなのよ。まともなお店なんで、お店じゃない。クリニックなんですよ。ちゃんとした。ただ、名前が面白すぎるから、話題になってたっていうね。で、5月、もう一個イベントがあります。バイクローは。私のお腹の話。そうそうそう。なんかね、お腹痛いっていう話を聞いたからね、大丈夫かなって心配してました。ガス溜まってそう。あ、今日なんかそういうあれだな。ガスか。あ、でもさ、ガス溜まってたら結構やばいんでしょ？ねえ。何の話か忘れたけど、それ、ほら、仰天、テレビ番組、仰天ありますよね。あれで言ってた。ガスは溜まりすぎるとよ、あ、危ない、危険な目に遭いますよ、みたいなこと言ってたと思う。どうしてもあ、世界仰天ニュース。そうそうそう。腸閉塞とか、そう、なんかね、いろいろありますよね。サラミ、1週間禁酒したけど、今は痛いって言いながら飲み寄る。ダメだろ、それ。1週間禁酒したんだ。サラミにしてはすごい頑張ってるね、それ。それはすごい。待てよ、待てよ。あ、そう、それね、広島のイベント、バイクロアって皆さん知ってますか？バイクロア。 検索してみてください。バイクロア。これ今までは関東圏の方でやってたんですよ。でもあまりにも人気だし、九州というかこっちの西日本の方でも開催しようという動きになったんですかね。なんと今年は広島であると。広島県でバイクロア、自転車のお祭り。ただなんか長い距離走ろうっていうイベントじゃなくって、なんて言うんですかね、あれ。誰が言ってたっけ？自転車オタクも、レース勢も、エンジョイ勢も、全部のジャンルの人が楽しめるイベント。それがあると。なので私行ってみようかなって。これは仕事で呼ばれたとかではないんですけど、もうバイクロアにすごく興味があったので、絶対行ってみたいと思ったので、皆さん、広島のバイクロア行きましょう。東京っていうか関東の方はちょっと難しいんですけど、なのでね、今日来てないけど、バンディットさん広島なので、ちょっとその辺、バンディットさんに案内してもらえるいい機会になるかなと思ってます。さらに世界仰天ニュースの見過ぎ。海の危険生物。そうそうそうそう。広島ぐらいならいけそう。あ、本当？ 5 月。そう、5月です。5月にあります。バイクロアで検索してください。バイクロア広島2025とかで検索すると情報が出てくる。なんかね、お酒も出てくるはずよ。きっと。なんかそういう、海外のイベントを参考にしてるはず。だったらいいよね、サラミもね。ミポンもさ、ミポンも反応してる。酒楽しそう。うんうん、絶対楽しいよ。バイクロアで検索して、ユーナちゃんも行こうよ。酒で釣れるんだ。自転車のイベントってお酒で釣れるの？あ、ヤマさんも来れるかな？ヤマさんも来れちゃう？そっちの方ね、中部の方からでも広島だったら来れるんなら、みんなでちょっとそう旅行気分で楽しもうよ。酒のことしか考えてない。なんだこのビールばっかりの絵文字。すごい。酒のパワーってすごいんだ。こんなにみんなをやる気にできるんだ。驚きですね。なので、バイクロはみんなちょっと覚えてて、6月ね、広島だよ。あ、5月、嘘ついてた。5月17日です。そして、6月。お、行けるかどうかわからんけど、一応宿は予約してある。早い、タカロットさん。そうそう、この情報は、もともとはタカロットさんからもらったんですよね。タカロットさんが広島でもありますよって言ってくれたので、私も、あ、そうなんだって気づけて。みんなで島並み行きたい。あ、確かに。島並もセットで走れる。え、クマさん、ブルベの主催日なんだよなって。変えよう。もうその主催変えようよ。誰かにお願いしよう。あ、もしくは、受付して、広島に来て、帰る。だから、受付とゴールにいればいいわけだもんね。できるよね、そんで、クマさん。できるよね。新幹線一本で、パッと行って、パッと帰れるんじゃない？うん、帰ろうと。圧がすごい、帰るだろう。今年、しまなみ600ブルベ出たい。あもうスケジュール発表されてますもんね、そういえば。ゴールはノースタッフの予定だからワンチャンあるけど、マジで？ゴールノースタッフなら余裕やん。いけるやん。クマさん行こうよ。絶対楽しいよ。広島。しまなみも走ろうよ。みんなで行こうよ。広島に。これは押せばもう一声か。倫理的な問題が。ああ、そうだったー。倫理的な問題。これ言われると痛いね。これね、まあ、ちょっとあるんですよ。やっぱ自分が主催のものは責任持って行わないといけないから、開催したら、そうなのよね。開催したら、その主催者が他のイベントに出たら、なんかほら、責任感ないっていう感じになるよ。倫理？リンゴ？これ問題が起きたんですよね、一個ね、クマさんね。ゴリラ？あれになってる。しりとりになってる。ゴリラ？ゴリラの次はなんだ？だいたいラッパだよね、みんな。ラッパで、ラッパの次は何？ほら、パセリなんだ、ヤマさん。パンツじゃないの？パセリなの？パンツかと思ってたのに。裏切られた。ヤマさんはパンツって言ってよね。違う。まあまあまあ、九州の、まあ、ブルベで、まあ一個ね、そういうのがあったから、やっぱ主催者が他のイベントに参加してるっていうのは確かにいけないことなんですよね。もうまだ続いてる。パンツ。いや、パセリの、パセリ、リース、スモモ。 もうリポン終わった。 強制的、強制終了。 もうリポンで終わりました。まさかのまさか、しかも山さんもモリポンって入力してるしね。これは何なんだろう。モリポンがいないところでまたいじられるっていう。はい、皆さん、しりとりは終わりましたよ。んがついたらおしまいですよ。もうさ、もうすぐ話が脱線するから。バイクロアの話だったよね。はい、で、バイクロアが終わりまして、次6月、これ上半期最後のイベント。みんなにこれも来てほしいイベントなんですけど、またまた6月の ツールド行き。これもレースです。ま、対馬に誘って次は行きかよって思われるかもしれないんですけど、6月8日、ツールド行き島っていうレースが行われます。もうこれほんと楽しいんですよ。私全然レース勢じゃないんですけど、島民がもう30、え、何回続いてる？ 35 回、36回、今年で37回かな？ 37 回も行われている歴史あるレースイベント。もう対馬、対馬じゃない。駅の公道を全部封鎖して、自転車しか走れない。ちゃんと安全も確保されて、しかも37年間も続いてるイベントだから、みんなもうね、慣れたものなんですよ。島民の皆さんも、明日自転車レース頑張ってねとかね、じいちゃんばあちゃんが声かけてくれてね。で、おもてなしもあり、ゴールした後は、駅で有名ななんかそういったおもてなしの料理が体育館にずらーっと並んでて、で、そこで表彰式が行われ、すごくアットホームです。みんなが温かい。で、去年はね、私女子で3位に潜り込めたんですよ。まだ女子枠が全然なんて言うんですかね。男子はすごいんです。男子勢は。ただ女子でレースってまだ浸透してなくって、特にやっぱりこっちの方はね、関東圏はみんなレースに出る女性多いと思うんですけど、こっちの九州の方はなかなか人口が増えなくって、で、どんどんというか今からね、参加者を増やしたいっていうことで、域の方からも言われてますので、女子の参加者大募集です。これ優勝すると、ツールド沖縄招待券もらえるんですよ。旅費代、参加費、全部持ってくれる権利。で、これを狙って女子の早い人は来るんですけど、でもやっぱ1位、2位、3位ぐらいまでかな？ガチで早い人たちって。で、私は去年3位に潜り込めたのは、早い人が違うコースに出てたから入れたんですけど、今年はちょっとね、もう無理かなとは思ってる。お、どこもかしこも遠いんだよね、遠いよね。ごめんね、ミポン。でも九州のイベントすごく魅力的でしょ？ね、これに出ようって言って、言うたびにミポンがいいな、いいなって言ってくれてるから、すごく嬉しいです。サラミ、ツールド行きは絶対。あ、そう、サラミはね、来てくれるもん。応援としてかな？応援として来てくれるんかな？ね、どこでもドアがあったらいいなってみんな想像しますよね。サラミ、ベキとオメグは最後のもがき練習1000倍よって。これダメ出しされてますね。去年の壱岐島のレースで、私、最後ゴール前もがいたんですけど、もうダメってサラミから言われ、ダメ出しされて、サラミからよ。もう全然そのパワーが逃げる無駄な動きが多いとか、そういったことを言われたので、ちょっとサラミ監督に、トレーニングつけてもらって、最後のもがき練習をして、今年はレースに臨みますね。監督よろしくお願いします。ミポン、鶴戸沖縄は参加しなくていいです。そうなんだ。いや、もう沖縄行くならね、まあ確かに、レースせずに、なんかのんびり走りたいよね。私たちガチのレース勢じゃないからね。山さん、九州の方のイベント盛りだくさんで羨ましい。どこでもドアかお金が欲しい。現実的にお金があったらどこにでも行けるね。そうなのよ、ゆうなちゃん。サラミ監督厳しいんですよ。あ、ゆうなちゃん今年来る？ツールド行き来る？出る？応援側じゃなく参加側として出ようよ。本当に。これ本当のお誘いですよ。あ、サラミ、あんなフラフラのゴールスプリント怖くて見てられん。倒れるかと思った。けど感動した。ありがとう。レース勢じゃないから、ゴール前スプリントって多分私、あれが初めてなんですよ。初めてやりました。で、どうしていいかわかんないから、まあ持ってる力全部出せばいいのかと思ってやったんですよね。そう、フラフラで倒れる。そうなんだ。見てて怖かったんだ。わ からなかった、それは。ゆうなちゃん、スパークル見てますもんね、いつも。あ、そうそうそう。サラミがね、ゴールスプリントにうんちく垂れてるのはね、スパークルのレースとかそういったレースを見てるからなんですよ。あれですよ。耳戸島みたいな。それしか見て勉強してるから、自分できなくても言葉では表現できるってやつ。 参加は嫌です。怖いです。応援だけ行きたいです。すごい、ゆうなちゃんがめちゃめちゃ嫌 って言ってる。行こうよ、出ようよ、楽しいよ。ゆうなちゃんも選手で出ようよ。ねえ、そうだよね。あ、もっちゃん、今試合終わったらなんか楽しそうな話っぽいので残念。おやすみなさい。もっちゃん、お疲れ、仕事。そうなのよ。今年のね、私の上半期、参加予定レースとイベントの話をしてて、今ちょうど、対馬の話とね、壱岐の話してたの。もっちゃんは出るよね。もっちゃん、ツールド壱岐出るよね。絶対出ようね。で、そしておやすみ。あ、オメガありがとう。去年の写真だ。嬉しい。そう。これね、雨が降ると、まあまあ確かに戦況がいろいろ変わってくるんですよね。で、私たち雨の中でも一応挑戦はしました。で、グリッド戦って言ってね、最初のスタートラインを決める位置。あれは早い者順なんですよ。で、そこまで早く行ったつもりないのに、雨だからあんまり並んでなくって人が結構前の方になったっていうね。だから私も表彰台に乗れたっていう流れがあります。そう。で、サラミたちは、こうやって、雨降ってるからさ、カッパ着て、で、道路は封鎖されてるから、自転車に乗って、スタート地点からゴールまで行ってくれたっていうね、いろいろね、応援のために駆けずり回ってくれたんですよ。前の晩、酒を朝まで飲んでたけどね。朝まで酒を飲んで、わーって宴会して、翌日は応援として全力を尽くしてくれた。ね、サラミたち、ありがとう。ゆうなちゃん、サラミさんと一緒にスタートゴールの移動頑張ります。ありがとう、ゆうなちゃんの応援でまたさらに頑張れるよ。みぽん酒って そう。やっぱ酒なのよね。壱岐の酒。いや、私は酒飲んでないんだけど、壱岐もね、壱岐ゴールドとかに、焼酎有名なのがあるんですよ。うまいよ。そして、すごく新鮮な刺身。もう、あと、壱岐牛っていう高級な牛。何を食べても美味しいです。サラミさんたちがね、サラミたちが美味しい場所を教えてくれるから、ミポンもおいで。酒でやっぱり釣る。結局酒で釣るんかいっていうね。反応速度が速いよね。ミポンが酒を浴びるほど飲みたい。浴びたい。壱岐牛美味しいよね。そう、せめて飲んでっていう、熊さんからのツッコミが出ましたけれども。はい。なので、6月はツールド壱岐です。ツールド壱岐。皆さんはお忘れずに、ちょっとスケジュールの出なくても、出る人も出ない人もちょっと覚えててね。6月8日、ツールド壱岐島、イベントよろしくお願いします。そして最後、もう9時55分なの？早っ。9時55分。最後の最後。上半期のイベントとはまた違うんですけれども、10月にね、台湾に行くことになりましたっていう話をしてたんですけど、10月の ちょっと待ってね。10月のスケジュール、10月、待ってね。10月19日か。そう。10月19日に、ヒルクライムレース、台湾にあるやつに出ます。あ、待って。この話題を逃してはいけなかった。サラミが、サドラップの T シャツ着て行ったのに、ベキは着てなかった。はい。ごめんなさい。もうほんとすいません。サラミとね、よっちゃん2人は、サドラップの T シャツを、もう一番に注文してくれて、で、その T シャツを着て、壱岐は応援してくれました。嬉しいって言いながら、私が着てないっていうね、主催者が着てないっていう、ほんとごめんなさい。割引になってから買うとかボケたこと言いよった。ごめんちゃ。まさかの、買う側の方から言われてしまった。ごめんなさい。そうなんですよ。寝ぼけたこと言ってました、私。あの時ね、セールがかかってたんですよ。あと一周したらセールかかるから、その時に買うって言ってたら、サラミたちはそんなの関係なく先に、もう知ってたよ。セールがかかるのも知ってた中で、先行して買って、その T シャツを着て、壱岐を応援してくれたっていう、もうめちゃめちゃ、なんていうの、心意気がすごいんですよ。サインもさせてもらいました。ありがとね。教育的に指導してください。はい。会員の鏡。そうなのよ。そうなんです、KP さん。サラミご夫妻、すごいんですよ、熱量が。いつもありがとうございます。もうね、もうこの話で終わりそうだな。任されました。教育的に指導。あ、KP さんからごめんなさい。うわ、やばい、怖いよ。何があるんだろう、この後。恐ろしいよ。では台湾の話に戻しまして、10月19日、昼くる。あー、この写真懐かしい。 もうごめん、この話していい、まだ。これこれこれ。ね、私のべきのサイン、書かせていただきました。いいね。上手じゃない？あんまり今までさ、サインというものをしてこなかったから、いつ作ったかな、べきっていう。最初私、ムーミンっていう名前で、グループに入って、自転車グループね、自転車の、オンラインライドチームに入って、その時はムーミンって名前だったんですよ。だからムーミンのサインは作ってて、でも今はべきだから、この新たに作ったというか、うちの娘のみおちゃんに考えてもらいました、このサイン。サインでいいよね、これ。サインになってるよね、ちゃんとね。なので、今後もこのべきサインを書いていきますので、もらった方はぜひ愛用してね。さてさてさて。じゃ、最後に、台湾の話をして、おしまいにしようかと思います。台湾ヒルクライム、これね、みんなにね、こう千山って読むのかな？千人の千に山と書いて、千山 KOM っていうイベントがあるんですね。これ、台湾のイベント。ちょっと今から送るね、台湾。で、募集が始まるのはまだ4月からなので、まだ先なんですけれども、私と、この中、このクローズドな空間なので話すんですが、私とゆかりさん。そして、もうそっか、前話したよね。待って、名前が出てこない。レイカさんじゃないよ。レイカさんじゃなくって、あの方。ちょっと待ってね。アムちゃんじゃないよ。アムちゃんじゃない。モデルの方、モデルじゃない。ミス日本になって、ちょっと待てよ。こんだけ言ってるのに名前が出てこない。そうです。ロジンさん、ありがとう。助けてくれてありがとう。エリアさんです。エリアさん。そう。私とエリアさんとゆかりさん3人はもう行くことが決定してます。ね、まだ公表されてないので、内緒なんですけど、この3人はもうみんなでヒルクライムレースに出ようということで計画をしているんですね。やっぱ日本からも参加者が増えたらいいなと思うんですけど、これもまた遠いよね、台湾ね。みんなに来てねって気軽に言いたいところなんですが、ね、でも台湾いいところだから、そして、ミポンは台湾大好きだもんね。台湾料理も好きだし、台湾に何回も行ってるしね。ここも、まあ、ちょっと皆さん余裕があって、10月の19日、行けそうだなっていう方はぜひ来てください。そしたら一緒にちょっとね、イベント楽しめますしね。そう、台湾ビール。そうそうそうそう。ミポン大好き。そんな感じですね。はい、イベントの話で終わってしまった。今日ね、水曜さんがいたら、皆さん見ました？最後に。水曜さんが、レースで2位になったんですよ。おめでとうございます。水曜さんいないけど、またまた、人がいない時にお祝いする、サドルアップ、恒例です。水曜さん2位でした。おめでとう、レース。で、このレース勢のところのレース報告で上げてくれてたんですけど、落車の映像もあったんですよね。水曜さんが落車してないんですよ。水曜さんのお友達が落車したのかな？で、気をつけようねっていう注意喚起もあったんですけど、そうなんです。また1位じゃなかったって言うけど、2位でも十分すごいですよね。水曜さん、本当なんかもうレースにかける情熱が、もういつもこう触発されます。なので、また今度ね、水曜さんがいるときにおめでとうっていう言葉をかけたいなと思います。はい、ほんとね、無事で何よりだったよね。やっぱレースね、何よりも怪我をしないことを一番の目標にしてやらないといけないですね。イベントでもレースでも何でも。みんな元気に帰って、家に帰るまでが、あれですよ。イベントですよ。ね。遠足みたいなこと言うけど、そう、本当にそうなんです。っていうことで、はい。最後に、ジャージ。サドルアップオリジナルジャージのアンケート、皆さんぜひ答えてください。よろしくお願いします。そして、大地さんが旅立つ前に、大地さんがイギリスに旅立つ前に完成させ、みんなに来てもらい、イギリスに持ってってもらうという計画を絶対に実行したいと思ってます。よろしくお願いします。はい。では、10時になったな。よし、明日ね、島原にね、朝一から行くので、明日は島原の撮影頑張ってきます。皆さんも明日お仕事頑張ってください。 ではでは、ここで22時2分ですね。はい。今日はこのあたりで終わりたいと思います。べき寝坊確定。まだ ね、もうやばいよ。絶対目覚ましかけるよ。寝坊したらやばいよ。明日サイクルトレインを取るからさ、サイクルトレイン取るって言ったら、西鉄の広報の人も同乗してくれるんだって、同席して。だからね、絶対に寝坊はダメです。これだけは。はい。じゃあ頑張ってきます。じゃあみんなもお仕事頑張ってね。ではでは、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。